耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りまして今日も関西学院大学山中研究室発多性的文化秘宝の時間です。現在2010年1月からは3年生から4年生の進級ということでマイノリティとの対話という番組を皆さん作ってきてくれています。今日の担当者ご紹介しましょう。
第6回を担当します関西学院大学3回生本田久子です。
さて今日の番組は
今回は日本で暮らす難民をテーマにインタビューしてきました。それでは聞いてください。
こんにちは、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回生の本田久子です。今から約20分間という短い時間ではありますがどうぞお付き合いください。今回マイノリティの対話ということで私は日本に暮らすベトナム難民の方にお話を伺ってきました。はじめになぜ私がこのテーマを選んだかというと、もともと大学の授業で難民のことを勉強したことがあり、日本は他の国と比べ難民の受け入れ人数が少ないことが気にかかっていました。また大学にも難民の人がいて直接お話を聞く機会があり、その時に難民の苦悩を知りました。そこから私は興味を持ちました。今まで接することがなかったのですが、私が暮らす日本に神戸には外国人が多く住んでおり、ベトナム難民の方も多くいるので、せっかく近くに住んでいるのだからお話を伺いたいと思いました。また今回のラジオ番組のテーマであるマイノリティとの対話ともぴったりだったので、ちょうどいい機会だと思い日本で暮らすベトナム難民をテーマにしました。そして日本で暮らす外国人という面でもマイノリティなのでそのことも伺ってきました。それでは本題に入りたいと思います。まずベトナム難民とはどういった人々なのでしょうか。ベトナム難民はインドシナ難民とも呼ばれています。1975年にベトナム、ラオス、カンボジアが社会主義体制に移行したことにより経済活動が制限されたり、同体制の下で迫害を受ける恐れがあったり、体制に馴染めないなどの理由から祖国を脱出し難民となった人々の総称です。これら3国からの難民の総数は約144万人に達しています。今回私がお話を伺ったのは神戸に在住しているベトナムの女性の方です。彼女は現在は難民ではありませんが難民として生活していた経験もあるのでインタビューさせていただきました。プライバシー保護のため彼女をイニシャルである T さんで呼ばせていただきます。彼女は1981年9歳の時にベトナムから亡命しました。9メートルの船に大人、子供含め49人が乗り込んで丸3日間渡航しました。その船の中の3日間はとてつもなく苦しいものだったそうです。まず小さな船に49人も乗り込んでいるためとても狭く寝転がったり足を伸ばすこともできない状況が3日間続き、偶然日本へ向かうパナマの船が通り助けられました。そしてようやく1ヶ月後に日本にたどり着きました。 T さんが無事に日本にたどり着けたのはとても幸運なことです。というのも、このようにベトナムから亡命した人々は約40万人と言われていますが、この脱出者の半分は海で死亡したと言われています。古い小型船舶に多数の難民が乗り込むなどして、船内の環境はとても悪かった上、水、食料の奪い合いや海賊による略奪、襲撃もありました。また船には航海上での方向指示機能がないことも多く、海難により多数の犠牲者が出るなどして、この航海はとても壮絶なものだったそうです。 T さんが亡命した同じ年の1981年にベトナムを離れた避難民のうち約 77% がタイの海賊の略奪や襲撃にあったとも言われています。このように壮絶な航海を経て日本にたどり着いた T さんは、長崎県の日本赤十字に行き、日本での定住が決まったため姫路に移りました。そして現在は神戸で暮らしています。ちなみに彼女は2008年の12月に自分の子供のために日本国籍を取りました。日本国籍を取るためには半年間の調査があったそうです。この調査は日本で自立して暮らせているかを調べるためではないかとおっしゃっています。この調査を通り8ヶ月で日本国籍を取得できたそうです。